少し前を振り返る形になるかもしれませんが、新約聖書のヨハネによる福音書の4章の初めに付けられている込み出しを見てみますと、イエスとサマリアの女とあります。まさにその見出しの通りに、この4章の物語ではイエス・キリストがガリラヤへと旅をする途中に立ち寄った、サマリアのシカルという町で一人のサマリア人女性と出会い、その対話を通して、彼女をご自分の救いへと招かれたことが語られております。これまでも申してまいりましたけれども、この当時はユダヤ人とサマリア人との間には、長年にわたる宗教的な偏見とか、差別意識がありまして、もともとは同じ神の民の仲間でありながら、何百年もの間ほとんど交流がない状態にありました。ですから、ユダヤ人が旅をするときには、サマリア地方を通らないように、わざわざ遠回りをすることも珍しくはない。そういう状況でした。ですから、ユダヤ人であるイエス様が今、サマリアの町に立ち寄ったということ自体、すでに考えられないことであったのですが、それに加えて、そこに、その井戸に水を汲みに来たサマリア人女性に、イエス様の方から、ご自分から話しかけ、熱心に話をされた。それ自体、もうこの女性にとってすら、驚くべきことであったのです。しかし、こうしたことの背後に、すでに私たちに対する神の御心が表されております。つまり、私たち人間が作っている様々な偏見とか差別といった垣根をご自身乗り越えて、私たちを新しい生き方へと招こうとされる神の御心がここには記されて、表されております。イエス様がわざわざサマリアの町に来られたのも、そしてそこに住む、どちらかといえば罪深いと言われて敬遠されている女性を真っ先に招かれたのも、そういう新しい神の御心の現れ以外の何者でもありませんでした。そしてそのような神の招きをまず第一に受けたこのサマリア人の女性もまた、そこにおいて自分が癒され開かれていくことを感じたのでありましょう。イエス様との出会いを自分の中だけに留めておくことができなかった。早速町へ戻ってイエス様のことを人々に伝え始めます。箇所といたしましては、今日の箇所ではないんですが、4章の29節、30節になりますね。28節でしょうか。厳密に言いますとね。女は水瓶をそこに置いたまま町に向き人々に言った。さあ見に来てください。私が行ったことをすべて言い当てた人がいます。もしかしたらこの方がメシアかもしれません。人々は町を出てイエスのもとへやってきた。話はもう、込み出しにあったようなイエスとサマリアの女という枠にとどまっておりませんで、それをはるかに超えてサマリアの町全体に、サマリア人の間にまで広がり始めていく。そういう神様の恵みがある意味では大きく広がっていく中にあって、今日の箇所であります4章の39節にこうつながってくることになります。早速その今日の箇所について今日は学びながら神様を礼拝したいと思うんですが、この39節の御言葉にまず私たちはやはり立ち止まって注目をしたいと思うんです。39節の御言葉をもう一度読んでみますと、こうありますね。さてその町の多くのサマリア人は、この方が私の行ったことをすべて言い当てましたと証言した女の言葉によってイエスを信じた。で、何が大事かと言いますと、端的にもこの女性の言葉によって多くのサマリア人がイエス様を信じたと言われているのです。先ほど申しましたように、 サマリア人といえばユダヤ人からすれば長年の仇のような存在であり、神の恵みからは除外されていた、呪われた者たちとすらみなされていたのです。そのサマリア人たちが端的にイエス様を信じた、そしてその神の救いに預かろうと今集まってきた。しかもそのことが起こったのがこの女性の言葉によったんだという言われているんですね。新しい神の御業がこのように展開されていくところで、この女性の言葉がこれほど大事な役割を果たしたということ、人々を信仰に、考えられないほどの信仰に、ユダヤ人ですら驚くような信仰へと導く、そのパイプ役というか大切な役割を果たしたということ、このことをまず私たちはここに刻みたいのです。まあ、確かにこの女性の言葉、彼女の信仰そのものが本当に真実なものであったのか、それは疑問符がつけられるかもしれない。そして実際に彼女の言葉は、実際にイエス様が直接サマリアの人々に御言葉を語るようになってからは、イエス様の御言葉に場所を譲ることになります。まあ後からまた詳しく 見たいとは思っておりますが、41節の方に目を向けてまいりますと、まあ、女の言葉によって信じたサマリア人たちでありますが、まあ、その後さらに多くの人々が直接イエス様の言葉を聞いてイエス様を信ずるようになったと言われている。しかもその次の42節では、そのサマリア人たちがこの女にわざわざ言うんですね。私たちが信じるのはもうあなたが話してくれたからではない、私たちは自分で聞いてこの方が本当に世の救い主であると分かったからだ。もう彼女の役割は終わったんだよと。いや、あなたのせいで自分が信ずるようになったわけではないんだよと、まあ、解釈できるような、まあ、そういう言葉がここには語られていく。でもそれはそうであるからといって、聖書はでは彼女の言葉には、彼女の働きには何の意味もなかったと最終的に言ってるのかといえば、決してそうではないのです。彼女が黙ったまま人に何も告げなくても、いずれ人々はイエス様から直接御言葉を聞いて信じただろうと、そういうことを言いたいわけでは全くないのです。いや、むしろ反対です。39節にある通り、女の言葉によって人々はイエスを信じた。なんか面白そうだねと言って関心を持ってイエス様のところに行ってみたじゃないんですね。彼女の言葉によって人々はイエスを信じたと言われている。彼女の言葉がなければイエス様の御言葉も決して人々に届くことはなかったの。彼女の言葉がなければサマリアの人々は信仰へと導かれることがなかった。やはりそう私たちは受け止めるべきです。このサマリアにおける、いやむしろこの世における神の全く新しい驚くべき出来事において、この彼女の言葉がなくてはならないものだった、そのことを私たちはいろんな意味で思い巡らしたい。まずそこにとどまって思い巡らしたいのです。神に仕える技において小さく見えるもの、不十分に見えるもの、たくさんあるでしょう。しかしそういうものを私たちは決して軽んずるべきではありません。まあ、確かに私たちのなすことは全て不完全であり、誤りすらあるものであります。そして多くの場合は何の成果もなく虚しく終わってしまったかのように思われるものすら少なくはないのです。しかし神はそういうものを、だから人間のやることなんか最後は 意味がないんだとおっしゃるわけではなくて、むしろ正反対に、この女の言葉によって人々はイエス様を信じたと言ってくださる。不十分かもしれないその一つ一つの証を通して、一つ一つの奉仕を通して、神はその御業を行って行かれる。かけがえのないものとして、なくてはならないものとして神が必要とさえしてらっしゃるかのように用いてくださる。そのことを私たちはまず心に留め、私たちが受けているもの、私たちがまた分かち合っているものを大切にしたいのです。そしてそのことをまずこのようにお互いに確認した上で、やはり私たちもまたこの話とともに次のステップへと進んでいくこと、次の信仰のステップに導かれていくことを求めていきたいと思います。私たちは、こうした神の恵みの出来事において、誰かある人がこういうことをしてくれた、また私たち自身がこれだけのことをした、そういう人間の技に、それを重んじながらも尊びながらも、いつまでもそこに留まっていてはどうもならないようであります。私たちはいつも自分自身を超えて、人間の思いを超えて働いてくださるイエス様ご自身の身元に導かれているのでありますし、そのイエス様のもとに行きたいのです。イエス様のもとにお互いの交わりを分かち合いたいのです。そしてイエス様ご自身の御言葉に触れて、イエス様ご自身における神の出来事に預かっていくことを喜び経験して行きたいのです。ですから彼らが女の言葉によってイエス様を信じることによって、もうそれでおしまいではなく、いやそこから本当にイエス様の、そのイエス様ご自身との交わりの中に、交わりを求めてイエス様のもとに向かっていったということ、そのことはまた大切なことであります。40節を見ますと、サマリア人たちがイエス様のもとにやってきて、自分たちのところにとどまるようにと頼んだ、そのように言われています。そして実際にその求めに応える、その求めに応える形でイエス様は2日間このサマリアの町に滞在されました。おそらくここにユダヤ人がサマリアの町に滞在するなどということはまず計画にはなかったはずでありますが、このような形でイエス様はサマリア人たちのもとにとどまり、2日間、短い期間ではありますけれども、本当に親しい交わりをそこで持つことができた。そしておそらく御言葉を親しく語る時を持たれたはずであります。で、実はここで、自分たちのところにとどまるようにと頼んだと言われておりますが、このとどまるという言葉はヨハネによる福音書ではとても重要な言葉でありまして、大切なところによく使われている言葉なんです。少しご面倒かと思いますが、少し前に戻りまして、1章の35節以下のところを見ていただきましょう。新約聖書の164ページね、新約聖書の164ページ、1章の35節以下のところですが、そこには、最初の弟子たちが、イエス様に召されてイエス様の弟子として従っていく決意をした、その時のことが記されています。特にこの時は、彼らは初め洗礼者ヨハネの弟子であったんですが、そのヨハネに まあ、この方こそ神の子羊だと、まあ、イエス様を指し示されたことによって、まあ、イエス様に従っていくことになるんですが、その時の出会いのあり方、まあ、38節39節を見るとよくわかると思うんですね。まあ、二人の弟子がイエス様についていくわけですが、イエス様はそこで振り返って、まあ、38節ですが、イエス様が振り返って、まあ、彼らが従ってくるのを見て、何を求めているのかと言われた。で、彼らが、まあ、ラビ、どこに泊まっておられるのですかと言うと、イエスは来なさい、そうすればわかると言われた。そこで彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるかを見た。そしてその日はイエスのもとに、止まった。お気づきになった方はいらっしゃるかもしれませんが、止まるっていう言葉が繰り返し語られております。で、この止まるという言葉が4章でとどまると訳されていた言葉と同じ言葉なんですね。ですから最初の弟子たちは、もちろん洗礼者ヨハネの言葉も大切な働きを持ちました。しかしそれだけではなくて、何よりも彼らはイエス様がどこに留まっていらっしゃるのかをそこで見ようとした。しかも自分もそのイエス様が留まっていらっしゃるところに留まろうとした。いや、実際に留まったんですね。そしてそこで、イエス様とどういう交わりを持ったか、詳しいことは書いてありませんけれども、おそらくその親しい交わりを通して、彼らは、より深く、いや、より鮮明にイエス様に目が開かれていき、イエス様の弟子となる決意を新たに固められていったのです。ある意味では、サマリア人のケースととても似たものと、いうこともできるでありましょう。そしてもう一つだけ申しますと、今、改めて見ませんけれども、ヨハネによる福音書の15章です。有名な、私は誠のブドウの木、あなた方はその枝であるという御言葉のあるところです。で、そこには、ブドウの枝は木につながっていなければ実を結ぶことはできない。それと同じように、あなた方も私につながっていなさい。私につながっているなら、あなた方は豊かに実を結ぶようになる。そういう、約束であり、また確かな恵みが語られている言葉、そしてつながっているように、私たちにこうある意味では命じられているところなんですけれども、ここでもブドウの木と枝のことを言っていますから、つながると。言われておりますが、このつながると訳されている言葉が実は先ほどのとどまるとか止まると訳されていた言葉と同じ言葉が使われています。つまり15章においてはその止まるとどまるという言葉がもう繰り返し繰り返しブドウの木の例えの中で使われている。そして本当にイエス様のもとにとどまること、つながると同時に、その中にとどまること、イエス様との交わりの中にいつもしっかりと自分がとどまり続けること、そのことの大切さ、いや、そのことの豊かさ、恵みが語られております。言うならば、四章において、サマリアの人々がイエス様に、自分たちのところにとどまってほしいと願った。それはもう自分たちがブドウの枝としてイエス様のもとにしっかりととどまり続けたいのだ、つながりたいのだというそういう思いの表れ。もちろんそんなことを意識したわけではありませんけれども、そういうことがあそこで起こったんだということ。そしてサマリアの人々はブドウの枝がその木につながることによってその豊かな命に預かり始めたように、そしてもう豊かな実りをもたらし始めたように、いや、少なくともそういう約束が与えられたのと同じようにイエス様との命の交わりの中にしっかりとつながれたんだということを表しております。 たまたま旅先でそういうことが起こった、たまたま一時サマリアでそんなこともありました、そういう話ではないんですね。ユダヤ人たちにとっては意外な場所です。いや、そんなことはあってはならないような場所。いや、そこで神の恵みがすでに表されている。そして人々が、もちろんどっちが先かということが問題のではないんですが、サマリアの人々がしっかりと、ブドウの木そのものであるイエス様の命につながり始めたという出来事、そのことをここでヨハネによる福音書の4章でこうした形で私たちに示されているのです。神様の恵みは、その御業は本当に不思議なものです。私たちが思いもかけないところで、思いもかけない仕方でもたらされてくる。先ほど女の言葉っていうことにも注目いたしましたけれども、私たちはそのように神の恵みを、いつもしっかりと神の恵みに心を開かれていたいと思うんですね。神の恵みはこうに違いない。自分はこうなんだ。で、こういうふうになっていくはずなんだと、私たちは思いがちであるし、そう願うこと自体はいいかもしれませんけれども、そう力んでいる中で、私たちはすでに備えられている神の恵みを見失ってしまうことがなんと多いことか。いや、神の恵みを蹴散らしてしまうことが、私たちにはなんとあることでしょうか。神の恵みの豊かさを、私たちは今日しっかりとこのところでやっぱつながっていくこと、私たちの元にとどまってくださいとイエス様に願い求めながら、しっかりとその命の交わりにつながっていくことを求めたいと思います。もう最後にいたしますけれども、そのようにして自分たち自身が女の言葉を通してイエス様のもとに行き、そして自分たち自身がイエス様との交わりを通してしっかりとその幹に連なった、そのサマリア人たちが最後に言った言葉、あまり多くのことを語ってませんけれども、彼らが語った言葉、42節の言葉を最後にもう一度味わって終わりたいと思います。これは女性に向かって言ってるんですね。先ほども見ました、私たちが信じるのはもうあなたが話してくれたからではない、私たちは自分で聞いてこの方が本当に世の救い主であると分かったからです。先ほども申したかもしれませんけれども、ただこれはもうサマリア人たち自身も決してこの女性の役割を過小評価するための言葉ではないことは分かってたと思うんです。そうではなくて、直接自分でイエス様の御言葉に触れることができた、その御言葉を通してブドウの枝がその木につながるような命の確かさを、その豊かな命を確信することができた、その恵みの大きさをこの女性と共に喜び褒めたたえている言葉であると、私たちは受け取ることができるはずです。で、この女性もなんだか自分の役割が否定されたみたいで、なんだと思ったわけではないと思うんですね。あなたのせいではないんだ、直接イエス様に自分たちは出会えたんだという言葉を聞いて、この女性もまた一緒に喜んで神様を褒めたたえ、イエス様の恵みを褒めたたえることができたはずです。で、そうであるからこそ彼らは言うんですね。この方が本当に世の救い主であると分かった。イエス様のことを世の救い主だと呼ぶ、それは聖書の中では当たり前のことかと私たち思うかもしれませんが、でも聖書の中でイエス様のことを世の救い主と呼んでいる箇所は2箇所しかないんです。もう1箇所のことはもう今日は触れませんけれども、他の言い方を聖書はしてるんですね。 で、なんでここで世の救い主と呼んだのか、まあ、難しいことは申しませんけれども、それはこの世のすべての救い主だという証です。サマリア人の神でもない、ユダヤ人の救い主でもない、そういう人間の分け隔てを乗り越えた神の、新しい神の民の救い主、そのようにしてすべてのものを、この自分などと言って、自分だけは除外されているかのように思う者たちをこそ、本当にその恵みの中にしっかりとつなぎ止めてくださる、そういう救い主であるということを、サマリア人たちが、そしてこの女性が、改めて本当に心から信ずることができ、告白することができた、その言葉が、この言葉です。この方こそ、本当に世の救い主である。すべてのものの、どんなものをも見捨ててしまうことがない、切り捨ててしまうことがない、そういう誠の救い主であるということを自分たちは、自分たちの耳を通して、イエス様との触れ合いを通して、信ずることができた。そのことを言い表した言葉です。私たちもこの言葉を、このサマリア人たちと一緒に、今日、心に留めたいのです。そして、このイエス様がまさに私たちのもとに留まってくださるように、そして私たちがまた、このイエス様のもとに限りない、本当に広い心を持ったイエス様の恵みの中に私たちもまた留まり続けることができるように願い求めてまいりたいと思います。そういう命の出会いの中で私たちはまたこの女性のように一つ一つ小さな証をなし、いや不完全な証かもしれないけれども、小さなものかもしれないけれども、イエス様に仕えていく新たな歩みを、そしてそこに与えられていく小さな交わりを分かち合っていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、小さき者、貧しい者、いや、さまざまな意味で、あなたに背いている、あなたの恵みには値しない私たちを、あなたはこのようにして今日も限りない恵みのうちに招いてくださったことを感謝をいたします。しかもただ招かれるだけではなくて、私たちをその命の交わりのうちに固くとどまるようにと召してくださって、新たな交わりへと導いてくださったことを感謝いたします。どうか私たちの胸がそのようなあなたの恵みの豊かさを明かしし、また分かち合っていく胸として、新たな歩みへと歩み出すことができるように導いてください。あなたご自身の恵みが行かれるところ、どうぞ私たちも心を尽くして仕えていくことができますよ。あなたの皆を褒めたたえていくことができますよ。これらの感謝と願いを、主イエス・キリストの皆によって、御前にお捧げします。Amen.